はい、それでは始めますけれども、はい、歴代史の第2の21章ですね。歴代史の第2の21章です。そして23章まで学んでみたいと思いますが、ここでのテーマというかメッセージの題は根絶やしの危機。根絶やしの危機ですね。ダビデの家系がちょん切れてしまう、まあ、危機にあると、まあ、そこからこの神様のですね、この働きっていうのを見ていきたいと思いますが、ヨシャパテの生涯の後に起こった出来事です。一節をご覧ください。21章の一節です。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。ヨシャパテが町に葬られて、その息子ヨラムが代わって王となりました。続けて読みます。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちでアザルヤ、エヒエル、ゼカリア、アザルヤ、ミカエル、シェファテアであった。これらは皆ユダの王ヨシャパテの子たちであったと。このように子供たち、兄弟たちがいました。で、彼らの父は彼らに銀、金、えりすぐりの品々など多くの賜り物を与え、またそれとともにユダにある防備の町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからであると。以前レハブアムでしょうかが行ったようにですね、この王国の各地にこの防備の町々があるから、それを与え、またその財産を与えましたですね。この一人のものだけではなくてですね、この分散させるというか、この兄弟たちにもこの受け継ぐものを与えていったわけですが、長男であるヨラムには王国を与えたわけなんですね。ヨシャパテはとても良い王様だったわけですけれども、本当に最後の最後までこの息子たちに対してこう良いこと、真実を尽くしてあげました。ところが4節です。ヨラムはその父の王国に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺したとあります。なんと兄弟殺しをヨラムは行いました。彼が、脅威に思ったのか、または、貪欲であるのか、そのどちらもだと思いますけども、この兄弟たちを抹殺することによって自分の権力を確立し、で同時に、この貪欲でしょうね、その全てのものを自分のものにしたいと思ったわけです。そしてヨラムは32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったがとあります。ここが前回のこのヨシャパテが妥協したことによって、起こってきたその理由になっているわけです。ヨシャパテがあれほどまでに主を愛し主に従い、リバイバルについて私たちは多くを学ぶことができましたけれども、悪者であるアハブに対して妙な好奇心を持ち、そして彼と縁を結んだわけなんです。この悪者と主を憎む者と仲良くしていいのかというふうに、後でヨシャパテは叱責を預言者によって受けましたけれども、そのことによってヨラムがアハブの娘と結婚したわけです。だからヨラムは実はユダの王にもかかわらず、アハブ家の者にもなったわけなんです。 そしてアハブがそうであったようにヨラムも妻であるそのアハブの娘ですね。だからつまりイゼベルから受け継がれたものを持っているわけですね。それで影響を受けてイスラエルの王たちの道のようになった、つまり偶像礼拝を行っていったわけなんです。でこの21章で起こったのが、ほとんどこう途絶えようとしたこのダビデのこの系図がですね、ソロモン経由の系図が途絶えるほどのその危機に直面したわけなんです。パンダニがよく、まあよくっていうか聖書の中で罪で、罪をよく表しているものであると、この、説明されていますけれども、たったちょっとのパンダニが粉全体を膨らませることができると同じように、ヨシャパテのその、たった一つの妥協が、このように自分の息子は完全に影響を受けて、イスラエル、ユダの国全体も影響を受けて、すべてが滅ぼされそうになる危機までなったわけなんです。そして、7節。主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されていたからである。悪魔の試みがあると同時に神様の恵みの契約もそれ以上に存在するわけです。ダビデと結ばれた契約の上にダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。ヨラムはこれほどの悪を行っていたけれども、神様はダビデと結ばれた契約の上にこのことを保護にしなかったわけなんですね。でこれがまあ実はこの21章、22章、23章全体のテーマになっています。神様の敵である悪魔がいかに激しく動こうとも、で実に巧妙に激しく攻撃的に悪魔は、神様の働きをやめさせようとするんですけれども、神の約束は必ずそうなるんだということですね。この見ていくことができるわけです。そして8節、ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共にすべての戦車を率いて渡っていき、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなおエドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまたその時に背いてその支配から脱しようとした。これは彼がその父祖の神、主を捨て去ったからであると書いてありますけれども、この歴代史、またこの列を読ませた列王記、また歴代史を見てですね、共通して言えることは、神様を愛し神様に従って神の目の前に良いことを行っている時には、その王がですね、平安がありますですね。そして敵、周囲の諸民族が服従し従属しているわけなんです。繁栄しています。安息がありますけれども、神様に背き始めてから神様がその従わせていたってことがよくわかるようになってくるわけですね。なんか当たり前かのようであるですね。この力があり繁栄し、そのように当たり前かであるように見えるものは、実は神様が操作してくださったんだと。けれどもそうならなかったと、まあ私は今はその今の現代の出来事の中では、僕はアメリカを思い出すんですけれども、アメリカが力があってですね、繁栄しているからといってですね、じゃあ攻撃を受けないかといったらそうではないということがですね、ここ数年証明されているわけなんですね。霊的な力なんです。その人が服従するとか、周りが服従するとか、平安があるとかですね。けれども今このようにして、 この反抗が起こってきました。で、11節。その上、彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に淫行を行わせ、ユダを迷わせたと。ですね、高きところ、ここで偶像礼拝を行い、またエルサレムの住民とありますから、エルサレムの中、神殿の周りにもこのような偶像礼拝、偶像を置いて行っていたわけです。で、淫行とあります。これはどちらの意味もあります。まず、霊的な意味としては、もちろん、神が夫であり、イスラエルが妻である。ですね、夫と妻との関係があるにもかかわらず、他の神々を慕い求めるということは、つまり不貧困ですね。会員ですね。霊的な会員の罪を、まあ、この彼らは犯していたわけなんですが、と同時に偶像礼拝では物理的な、その淫行、不貧困が伴っているわけなんです。自分の肉体の欲望を満たすためのその手段というか、それを表しているのがその偶像だったんですね。アシュタロってなんてもう、昔のポルノですよ。あとバールっていうのは力ですね、権力、うん、とか他にはちょっとマモンっていうのがいますね、この金の神ですね、まあ、そういう形で、彼らにこの淫行を行わせていたと、まあ、このようなひどい状況が起こっていましたから、必ずこういう時には神様からの警告があるわけですね。12節をご覧ください。時に預言者エリアのもとから彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。あなたの父ダビデの神主はこうおせられます。あなたがあなたの父ヨシャパテの道にもユダの王アサの道にも歩まず、イスラエルの王たちの道に歩み、アハブの家が淫行を行わせたように、ユダとエルサレムの住民に淫行を行わせたので、またそればかりでなく、あなたは自分よりも善良なあなたの兄弟たち、あなたの父の家の者を殺したので、見よ、主は大きな災害をもってあなたの民、あなたの子たち、あなたの妻たち、あなたの全財産を打つ。あなた自身は内臓の病気で大病を患い、日々にその病が進んで内臓が外に出るまでになる。ものすごいですね、こう強いこの神の裁きとしてのこの予言がエリアによって行われています。あれ、エリアって北イスラエルの預言者じゃなかったんですかという質問が、この列王記をちゃんと読んでる人はですね、出てくるんですね。で、その通りなんです。エリアは北イスラエルの預言者なんですが、今ヨラムは、南ユダのヨラムはアハブ家の者のその道に歩んでいたわけですね。だから、まあ、歴代史というのはこのダビデの子孫の末裔であるですね、この王たちの記録になっているわけですけれども、ここで北イスラエルでも活躍している人がですね、こう出てくるわけなんですね。次にエフという人が出てきますけれども、次では22節に出てくるわけですが、それも彼もこの北イスラエルの人ですね。で、エリアが出てきました。で、実はですね、この時点でエリアはこの地上にいなかったわけです。もう天に引き上げられていました。ある仲介ではもう13年経っていると書いてありました。でもエリアのところから彼に書状が届いたって書いてあるんです。だから聖書は間違ってるんだと言って、すぐにこの聖書の間違い探しをしたがる人は言うわけなんですけれども、予言なんですよね。ここはエリアがヨラムに対して予言をできるわけなんです。まだ地上にいる間に、アハブに対して予言をし、そしてアハブがその通り生き絶えました。そして、先の話もエリアは予言をし、その通りになっていきました。予言者が当の昔に死んだ後にも、その予言者が言った通りのことが起こってたわけです。だからヨラムが出てくることを彼は神の御霊によって 知らされてですね、何を行うかということも知らされて、でそれで、この天に昇る前に前もってこのように手紙を書いたわけなんですね。予言の確かさ、実はこのペテロの第二のところにはですね、ペテロが私はイエス様の来臨の意向を目撃したその一人ですということを話してますね。でそこのと、そこのところでですね、こういうふうに言ってますけれども、さらに確かな予言の御言葉を私たちは持っていますと。目撃したことよりも確かな予言の言葉を持っています。これすごいことですね。目撃したものよりもですよ。それだけ確かな言葉なんだよということをここでこの見ることができるわけですね。で、災害が来ると、で自分も内臓の病気で大病を患うということですが、16節を見てください。主はクシュ人に、の近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせて、このクシュ人というのはそのエチオピア人とも言えますが、その近くにいたペリシテ人とアラビア人の霊を奮い立たせてユラムに敵対させられたので、彼らはユダに登って攻め入り、王宮の中で目に留まったすべての財産と彼の子や妻たちを奪い去った。主が奮い立たせたと書いてあります。先ほど説明した通りですね、神様がそのすべての諸国の民を支配しておられるわけであって、自分が強いからではないわけなんですね。でこのペリシテ人とアラビア人は前回の学びでヨシャパテのところに貢ぎ物を持ってきた人たちとしても数えられていました。その彼らが今ヨラムの時になった時、このようにして攻め入ってきたわけなんですね。で財産、子たち、妻たちを奪い去ったと。その結果彼にはマッシのエホアハズのほか男の子は誰も残らなかったとあります。ここでも第二の危機ですね。もしここで全員殺してたら、神様のダビデに対する約束はおじゃんになってしまいます。で神様のダビデに対する約束というのは単に子供ができていくということではなくて、世継ぎの子、究極的にはメシアご自身ですね、キリストご自身がダビデから出てくるということでした。でこの世継ぎの子を何とかして滅ぼし尽くすことによって、悪魔は神様のその全人類の罪の贖罪の計画をこの台無しにしようと躍起になっていたわけです。これはもうアブラハムの時から私たちは見ることができるんですけども、このアブラハムがエジプトに下った時にサラのことを自分の姉妹だと言ってですね、パロはサラと寝ようとした。でもその前に災いが来たですね。そういう出来事がありました。そしてエジプト期においてはですね、イスラエルの男の子たちですね、赤ちゃんたちがナイル川に投げ込まれると、でも神様がそのモーセの二人の両親にですね、働きかけて隠すようにさせたわけなんですね。それでモーセを通してイスラエル人が救い出された。この時にももしイスラエル人が根絶やしにされていたのであったら、サタンの策略が成功したということになるわけなんです。そして今ここで見ることができますね。本当に危機ですよ。でイエス様ご自身がお生まれになった時に、で2歳近くになったのかな、ベツレヘムから、ベツレヘムに行った時にヨセフが、エジプトに下りなさいとこの御使いに言われましてですね、でこの逃げて、でなんでかって言ったらヘロデ王が2歳以下の子供を皆滅ぼせという命令を出して、全部殺されたわけです。なんというむごいことをすること。でもそれが起こった。これも神様の、悪魔のこの何とかして滅ぼそうとする働きですね。でこのことをですね、 この使徒ヨハネは幻の中でこの見たわけですね。赤い竜がいてですね、そして、女がいてですね、その女はイスラエルのことを表してみました。そして女から子が生まれて、そして子を追っていったと書いてあるわけですね。その予言になっていくわけなんですね。たった一人しか残りませんでした。で18節、これらすべてのことの後、死は彼を、その内臓を打たれた。彼は不治の病になった。年は巡り、2年の終わりが来ると、彼の内臓は病のために外に出てしまい、ついには彼は重病のとこで死んだ。彼の民は彼の子のために子を叩いたようには、彼のために子を叩かなかったと。エリアが言った通りに内臓が外に出てしまうほどの重病にかかり、そして死んだわけですけれども、なんと彼のためには子を叩かなかったと、帝長、王としての葬儀を持たなかったんです。20節、彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。だから40歳で死んだんですね。彼は人々に愛されることなく世を去った。人々は彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には納めなかったとありますね。まあ、この、まあ、希望っていうか、その、そうですね、この、そういう希望があるのは、ユダの人たちは、彼のことは好きじゃなかったっていうところですね。このヨラムのことは好きじゃなかった。それだけ嫌悪感があった。本当に残された民が、このユダの中にですね、存在するわけですね。で、22章。エルサレムの住民は彼の末子、アハズヤを彼の代わりに王とした。このアハズヤ、先ほどですね、17節のところで、エホアハズのほか男の子は誰も残らなかったとありますが、同じですね。名前がまあ変わったんでしょう。アハズヤになっています。で、彼の代わりに王とした。アラビア人と共に陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王、ヨラムの子、アハズヤが王となった。アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタリアといい、オムリの孫、娘であった。42歳とありますが、もしですね、これが本当であれば、ヨラムは32歳で王となって8年間王であったとありますから、少なくてもアハズヤの方が2歳年上になってしまって、息子が2歳年上になっちゃうんですよ。で、この下のですね、この新改訳聖書の下のところの、ところを見るとですね、この72訳のある写本及び第2列を8章26節は22歳となっているとあります。写本のミスであろうと考えられます。その40という言葉と20という言葉がですね、このまあ、あの見分けがつきにくくて、まあ、それでこの書き間違ったと考えられます。で、大事なのはですね、私たちは神の言葉であると、聖書はで、間違いがないんだと、誤りがないことを信じているわけです。でもこのような形で誤りがある、じゃあおかしいじゃないかではないんですね。原点において、初めに書かれたところにおいては誤りはないんだということです。でも書き写しているときに、まあ、このような、まあ、誤りが出てきてしまうわけですね。でもこれがですね、こういうことが間違ってるからといって、じゃあ聖書のメッセージがですね、イエス・キリストが私たちの罪のために死んで、そして3日目によみがえられて、ね、天に昇られて聖霊を与えられて、そして、間もなく戻ってこられるということには何ら差し支えがないわけですから、まあ、そのまま見ていきたいと思いますが、で、お母さんがアタルヤです。で、これがヨラムの奥さんだったわけです。そのユダのヨラムの奥さんです。アタリア。で、オムリの孫娘。これ、オムリというのはアハズのお父さんですから、つまりアハズの娘のことです。で、彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。イゼベルがもう本当に悪を浸透させていったと同じように、このアタリアという女も悪をユダの国の中に浸透させていったわけですね。彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。その父の死後、 彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのであると書いてありますけれども、このアハゼヤがですね、この滅んでいきますが、その経緯が、この次に書いてあります。彼はこの人々の助言を重んじて行動し、イスラエルの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせたと。で、ここでちょっと混乱しないでいただきたいんですが、この時の王様、北イスラエルの王様はヨラムという名前です。アハブの子ヨラムです。アハブの子ヨラムっていうか、あれですね、アハブの、待ってくださいね、ごめんなさい、アハブの子がアハズヤですね。そしてその後かな、多分その後ですね。そうですね、アハブの子なんですね、兄弟なんですね、だからアハズヤがその、アハズの後に王となって、そしてアハゼヤの後にヨラムが王となったんですね。で、アハゼヤとヨラムというのは兄弟なわけなんですが、で、このヨラムは北イスラエルの王なんですね。でもこの南ユダにも王がいたわけです。ヨラムという王がいました。でもそのヨラムは死んで、そして今その息子の、このアハゼヤが、この今同じ同時代に生きているわけですね。そして神様が仕向けたんだと、その滅ぶように定めていたんだと。で、何をしたかと言ったら、このヨラムがですね、北イスラエルの王ヨラムが、アラム、このシリアと戦おうではないかと、以前もあったんですね、このヨシャパテの時代にありましたよね。同じことですね。戦いに行ったんですが、ダメになってヨラムが傷を負いました。で、それで6節、彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイズレールに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハゼヤはアハブの子ヨラムが病気であったので、彼を見舞いにイズレールに下っていったとあります。アハゼヤが、このイズレールに、下っていった、このようにさせたわけなんですね、神様が。そしてヨラムの元に行くことによってアハゼヤが滅びたのは神から出たことであった。彼はそこに着くと、ヨラムと共にニムシの子エフに向かって出て行った。これは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人である。覚えてますか？エフですね。ヤロブアムの後にバシャの家が出て、バシャの家の後にこのアハブの家が主にですね、この出てきてですね、それでもうことごとくですね、この造反から造反、クーデターからクーデターでした。で、ヤロブアムの家のものは、バシャによって滅ぼされて、で、バシャの家のものもその後のものによって滅ぼされてですね、そしてアハブの家が、ものすごい悪をイスラエルにはびこらしたことによって神様が、このアハブの家も立ち滅ぼすと、このエリアを通してですね、またエリシャも、そうです、エリアを通してこのエリアがほら落ち込んでイゼベルから逃げてですね、市内山のところまで行った時にこの、そのことをですね、この話したわけですね。そしてそのことを伝えて、このアハブに伝えてですね、それで実際にエリシャの時代の時に、エリシャが預言者であった時に、エリシャがその預言者学校の一人の学生にですね、行ってきなさいと。で、その時エフは、この王様、北イスラエルの王ヨラムのために働いていた、その将軍というか軍隊長だったわけです。でもお前が王様になるんだと、そしてアハブの家をことごとく滅ぼすということを告げて、一目散にそこから逃げていったんですね。周りの者たちは、彼は気違いだと思ったわけですけれども、何と言ったんですかというふうに言ったら、そして、F が伝えたらですね、周りの人たちが突然ですね、F を王様にして、そして血相を変えてですね、 F はこのイズレールの平野の方に走っていったわけなんです。そしてもう覚えてますか、列王家のところですね、もうことごとく滅ぼしてって、アハブ家のものを。 そしてバール信仰も全部滅ぼしたんですね。これが神様の、まあ、この裁き、そしてそのためにエフが用いられたわけですけども、ことごとくですね、例えばエフはですね、これから私はバールを拝むつもりだと言ってですね、バールの祭司たちをこの呼び寄せてですね、一つのところに呼び寄せて、そしてそれはもちろん計略であってですね、一気に滅ぼして、でその、宮野とか崩した場所をですね、公衆便所にしたぐらいだったんですね。徹底的に行いました。まあ、汚れたものを掃除するっていうか、そういうことを行った人なんですが、このエフが南ユダのアハゼヤを滅ぼすことになります。エフはアハブの家に裁きを行ったとき、アハゼヤに仕えていたユダの司たちとアハゼヤの兄弟たちの子らとを見つけたので、これらの人々を殺した。彼がアハゼヤを探したので人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして、人々は彼をエフの元に引いてきて殺したが、これは心を尽くして死を求めたヨシャパテの子であると言って彼を葬った。アハゼヤの家は王国を治める力を失ったと。王が殺されました。でエフもこのアハゼヤのことはヨシャパテの子なんだからと尊んだわけですけれども、でも殺しました。とっても大事ですね。ここに二つの法則があります。一つはこの、まあ、ヨシャパテの子であるという、こう、恵みがあったわけですけれども、もう一つはですね、アハブの家のものになっていたということです。だから彼は殺されたんです。私たちがどちらの家のものになっているか、ですね。まあ、ここだったらダビデの家のものになっているのか、それともアハブの家のものになっているのか、アハブの家のものになってたから、このアハゼヤは殺されたのと同じように、ですね。この悪魔による支配の中にいる者たちは滅ぼされてしまうわけなんですね。でも神の支配の中にいる者たちは安全なんですね。これが恵みです。一人の人によって罪が入り、死が全世界に入り込んだのと同じように、一人の人によって、義が入ってきて、そして恵みによって、命によって支配していくと。それ自分の行為ではないんですね。その先人の行為によって、その代表的な人物の行為によって、その中に、そのグループの中にいるものが同じ影響を受けていくわけです。同じようにイエス様の行われたただ一つの義の行いによって、義と認められていく、義によって支配していく、命が支配していくということになるわけですが、彼はアハブの家の方に行ってしまったばかりにダメになってしまいました。で、第三の危機、アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。ここですね。みんな滅ぼそうとしたわけです。でも次に、しかし、このしかし大事ですね。王の娘エホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母と信号をしまう小部屋に入れた。こうしてユラムの王の娘、祭司エホヤダの妻エホシェバは、彼女がアハゼヤの妹であったので、ヨアシをアタリアから隠した。アタリアはこの子を殺さなかったとありまして、このアハゼヤの妹ですね、このエホシェバが一人の生まれたばかりの赤ちゃんを盗み出したんですね。で、彼女がたまたま、まあ、たまたまというか、祭司エホヤダの妻になっていたわけです。だから神の宮に隠されていたんですね。12節で、こうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していた。その間、アタリアがこの国を、アタリアがですね、不法にも女王として、まあ、正当ではないですね、な形でこう統治していたわけですけれども、もしこの隠すっていう声がなかったら大変なことになってました。でもここにも神の恵みがあります。先ほどの約束ですね。もちろんこのエホシェバは必死になって、でもこのエホシェバもですね、旦那さんのこのエホヤダの影響を受けていたんだと思うんですね。同じこのアハズヤというこの兄弟ですね、このアハブ家の中に入っていた存在であってもですね、
彼女はこのエホヤダの影響を受けていた。だから本当に何に影響を受けているかってすごく大事になってくるわけですよね。もうずっとこのヨシャパテの時からのテーマ、あの話題 の, あのテトピックの一つになってますけれども、でこれによって身を隠されていました。次に23章に入りますが、ここで神様の正義が勝利します。その第7年目に、つまりこのヨアシュがですね、7歳になる時ですね、エホヤダは振り立ってエロハムの子アザルヤ、ヨハナンの子イシュマエル、オベデの子アザルヤ、アダヤの子マアセヤ、ジクリの子エリシャファテなど100人隊の長たちを連れてきて彼と契約を結ばせた。契約を結ばせたというのは、これから話すこの作戦というか、まあ、陰謀と言ってもいいかもしれませんが、ちょっと聞こえ悪いですけども、計略って言った方がいいでしょうかね、企てって言っていいでしょうか。なんで何回も言い直してるのですね、悪い意味じゃなくて、まあ、本当に神様の計画なんですけども、それを立てていくわけですが、絶対漏らすなっていうこと、契約を結ばしたわけです。何かというと、それで彼らはユダを巡回し、ユダの全ての町々からレビ人を集め、イスラエルの一族の頭たちを集めたので、彼らはエルサレムに来たと。レビ人を集めた。でこうして全集団が神の宮で王と契約を結んだですね。いろんなところから集められた人たちが王様とこれからやることにおいて契約を結んだわけです。その時彼はこう言った。ご覧の通り、主がダビデの子孫について約束されたように、王の子が王となるのです。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方祭司レビ人の3分の1は安息日に勤務し、入り口にいる門へとなる。3分の1は王宮におり、他の3分の1は石杖の門にいる。すべての民は主の宮の庭にいる。この時ですね、おそらくは祭りか何かだったと思うんですね。普通の祭りのことを行っていて、レビ人がその中でこの動いていながらにして一つのことを企てていったわけですね。でこれによってアタリアがですね、あんま気づかれ、アタリアに気づかれないようにしていたわけです。で祭司とレビ人で仕えている者たちは聖であるから入ってもよいが、それ以外の者は主の宮に入ってはならない。すべての民は主の戒めを守らなければならないですね。ここで祭司レビ人は仕えても聖なんだとですね。他の者は入ってはいけない。とってもこの大事なこの戒めをですね、彼はしっかりと強調して、まあ、いろんなことをしていくけれども、レビ人と祭司だけなんだよということをこの見極めてですね、こうしっかりとさせて、今祭司たるものですね、本当にしっかりとこの彼はやっているわけですね。でレビ人は各々武器を手にし、王の周りを取り囲みなさい。宮に入ってくる者は殺さなければならない。あなた方は王が入るときにも出るときにもいつも王と共にいなさい。レビ人が守ってます。レビ人及びすべてのユダの人々はすべて祭司ホヤダが命じられた通りに行った。おのおの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いていた。祭司ホヤダが各組の任を解かなかったからである。これはダビデがですね、このいろんな組に分けて祭司をですね、この奉仕の、奉仕の務めに就かせたわけですけれども、同じようにこの組を解かなかったんですね。でその間にこの王の即位式を行っていくわけですが、祭司エホヤダは100人隊の長たちに神の宮にあったダビデ王の槍、たり、盾および丸い戸建てを与えたとですね。この100人隊の長にも与えました。しかもダビデのものを与えたわけですね。彼は全てのために一人一人に 手に投げ槍を持たせて、神殿の右側から神殿の左側まで祭壇と神殿に向かって王の周りに立たせた。神殿の方に、この投げ槍を持たせ、こう、投げ槍をこう向けてるような感じですね。そしてこうして彼らは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、サトシの書を渡して、彼を王と宣言した。そしてエホヤダとその子たちが彼に油を注ぎ、王様万歳と叫んだとありますが、この子はですね、7年間神の宮の中に育てたわけですね。で今初めてここ出てきて、そして王様万歳と皆が叫びました。アタルヤは王を褒めたたいている民と近衛兵の声を聞いて、主の民の宮のところに行った。 見るとなんと王が入り口の柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ手たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしており、歌うたいたちが楽器を手にし、賛美の拍子を取っていた。アタリアは自分の衣服を引き裂き、謀反だ謀反だと言った。どっちが謀反なんでしょうか。自分が謀反を働いたわけなんですけども、今このように叫んでいますが、このような秩序を乱す者を追い出せと、この連れ出せということをエホヤダは命じます。すると祭司エホヤダは部隊を委ねられた100人隊の長たちを呼び出して彼らに言った。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は剣で殺さなければならない。祭司がこの女を主の宮で殺してはならないと言ったからである。彼らは彼女を取り押さえ、彼女が馬の門の出入り口を通って王宮に着いたとき、そこで彼女を殺したとありまして、その殺す場所もですね、神殿の中では絶対に行けないんだと、その敷地の中でやってはいけないんだと、祭司彼はエホヤダはですね、本当に神様この聖なる場所ということをよくわきまえていたわけです。このようにして悪が取り除かれました。そこでその結果が書かれています。エホヤダは彼とすべての民と王との間で主の民となるという契約を結んだ。主の民になります。本当に素晴らしいですね。神様の民になります。私たちはもうすべてあなたのものですから、私たちはあなたに捧げますというリバイバル、こういう形で起こりました。民は皆ですね、皆って書いてますね。リバイバルが起こってるんですよ。バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺したですね。ヨラムとアハズヤが作り、またアタルヤがとことんまで広げていたこのバール信仰をですね、今皆で滅ぼしました。ヨホヤダは主の宮の管理を定めて、これをレビ人の祭司の手に委ねた。彼らはモーセの律法に記されている通り、ダビデの指示に基づいて喜びと歌を持って主の全焼の生贄を捧げさせるようにと、ダビデが組み分けをして主の宮に配属した人々であるとですね。モーセの律法によってその祭司制度も、あと生贄の制度も定められていて、かつダビデの指示、つまり賛美とか礼拝とかですね、具体的な組織をダビデが作ったわけですね。これに従って、エホヤダは、この神殿礼拝をですね、ずっと行わせていったわけですね。でさらに彼は主の宮の門に門営たちを立て、どんなことで汚れたものであっても誰一人入り込ませないようにしたと。ここでも汚れたものを入り込む、だから雷病人であるとかですね、この、死体に触れた人とか、そういう人もみんな含まれますね。入らないようにさせたわけです。だから、つまり清めを行ったわけなんです。私たち清めが必要ですね。パウロも言いました、この思いとこの肉の汚れから離れてですね、清めを全うしろではありませんかと。ということを言ってですね、それで、このエホヤダが、同じようにして、この汚れたものをですね、この全て、排除していきました。で彼は100人隊の長たち、貴人たち、民の支配者たちと全ての一般の人々を率いて王を主の宮から連れ下った。彼らは神の門をくぐって王宮に入り、王を王国の王座につかせた。神殿のところから今度は、王宮の方へと連れてって彼を王座につかせました。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタリアを剣にかけて殺したからであると。皆喜びました。そして、平穏でした。また出てきましたね。安息、平穏。そして、剣にかけてアタリアを殺したから。悪者に対する、悪に対する憎しみがあったわけですね。これ憎んでいたわけです。だからユダの人たちは本当に神様を求めて残された人たちがいて、そしてこのように根絶やしにされる危険を通りながらもですね、今リバイバルが起こって、そして今また平穏が戻ってきた。 わけなんですね。正義が勝つという言葉、まあ、あのクリスチャンの間だけでなくてもですね、まあ、よく言われますけれども、本当にその通りです。神の正義が立ちます。その神の正義というのはダビデの子に対して与えてくださった、神様が与えてくださった約束ですね。でこれが必ず立つんだということです。で前回ですね、なんであんなにヨシャパテが良い王様なのにこんな失敗をしてしまったのかとがっくりするような場面がありました。人間の現実を表していると同時に、いかに人間が神の憐れみとそして恵みが必要かを私たちは知る必要があるんですね。恵みなんですね。憐れみというのは本当に裁かれなければいけないところを裁かれずに済むということです。恵みというのは祝福されるに値しないのに祝福を受けているということですね。このヨシャパテの失敗というのは本当に人間の、まあ、罪深さという、本当に完全じゃないんだということをよく表していましたかと同時に、今度はこのような悪いことを行っていた者たちがきちんと裁かれて、そして根絶やしにされることなく、また国が復興していくというこの恵みの法則があるわけです。ローマ5章の20節と21節を読んで終わりにしたいと思いますが、こう書いてあります。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。恵みが支配すると義が支配し永遠の命があるとですね。でそれによって私たちが堕落した生活か性質からこの免れることができるんだということでありました。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に私たち罪深いものですけれども、罪が増し加わるところには恵みが増し加わりと書いてありました。天のお父様、本当に全てのことをもうすでに行ってくださったこと、救いに必要なことを行ってくださったことをありがとうございます。だからといって私たちが何かまた罪を犯してもいいということでは絶対にないんですけれども、本当にこの恵みを知っていくときに、私たちがまた命にあって、新しい命にあって歩んでいき、本当にリバイバルされ続けるその土台があるんだということが今分かりました。本当にありがとうございます。どうぞ主よ、ここから離れることありませんように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。